はい、皆さんこんにちは、横浜鶴見区出身の前議員、私加藤正則、私の加藤正時事トーク第15回、お届けしていきたいと思います。今日もですね、レギュラーコメンテーターであるパンクバンドエイプリルのマーシャさん、そして友人の三國さんとともにお届けしていきます。どうかよろしくお願いいたします。お二方
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。いつも、私のですね、ちょっとまあ最近の近況としては、まあ仕事や政治浪人の活動を続けながらですね、まあ、引き続きちょっと家族の介護看病、そしてまあ幼児育児などですねやりながら日々を過ごしておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の収録日6月18日土曜日現在ということになっております。この放送がですね7月の前半のですね放送分となりますけれども、7月にどのようなですね出来事が起こるのかということなどもですねいろいろ予想しながら皆さんと一緒にですね進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずですね7月の前半ということでですね、7月10日日曜日、投票開票予定のですね、参議院選挙について、少し語り合っていきたいなと思います。まあ、まず私がですねこの選挙について思うこと、いろいろねあります。番組の中でもお伝えしていきますけれども、とにかく投票に、行ってくださいということですね。投票に行かないと何が良くないのかというとですね、いわゆる組織票と言われている票があるんですね。組織や団体、そういう利権に絡むですね、利害関係に絡む組織や団体の人たちに丸がかえをされている政治家、そして丸がかえをされている政党がたくさんありますよということは今までの放送でも お話をしてきましたけれども、多くの方がですね投票に行かないと、本当に ごく一部の人たちだけが、利権に絡んでいるごく一部の人たちだけがいい思いをする政治がですね、そういう社会がどんどん続いてしまいますから、みんなで投票に行って、それを薄めるという部分もありますし、より多くの方のですね思っていることが反映される政治にするためにはですね、まずは投票に行ってくださいということをですねお願いしたいなと思います。で、この国政選挙、参議院選挙からですね18歳以上の方も投票に、できるようになりました。このラジオをですね聞いていただいている方、お若い方も多いかと思いますけれども、ぜひですねいろいろ考えていただいて、自分の考えでですね、投票に運んでいただければなと思います。よくですね組織票とかね組織選挙って言いますけれども、あくまでもその組織や団体の上役の人たちだけがですね自分たちのポジションのことやですね予算のことやそういったことで、いい思いをしているだけであって、実はその組織に所属しているいろんな会員の方とかですねいらっしゃると思うんですけども、その人たちはですねもう組織票の時に借り出されるだけで、要は利用されるだけ利用されちゃってですね、いい思いをしているのはもうその上役の方のごく一部だよということがよくね前から言われてきました。ですから皆さんそういったことをよく考えてねいただければなと思っております。で、選挙の投票日はですね7月10日なんですけれども、その前からもう期日前投票というものがですね始まります。6月22日の日からですかね、告示されてスタートする選挙ですけれども、もう23日以降ですね、自分の町の区役所や市役所などで、あといろんな場所でですね期日前の投票所っていうのがありますから、そこに自分の家に届いたですね、選挙についてのこのハガキを持っていけばいいし、そのハガキが忘れちゃってもですね本人確認ができればですね投票はできますの でどうですかね。まずマーシャさんにお聞きしたいなと思いますけれども、参議院選挙について思うこと、どんなことをねその争点で争ってほしいとかですね、何か少し思っていることがあれば教えていただけないでしょうかね。
逆に、こっちからというよりかは、争ってるところで知ることも結構あったりするんですよね。
なるほど
あ、そういうとこを考えてるんだな、うん、この人はっていうので、あ、知らなかったことでも、あの、あ、今そういうことを話し合ってるんだとか、そういうことが起きてるんだっていうことも知ってるので、だから結構こういろいろ知らないことを、知ってることをもう本当にテレビとかメディアで取り上げてることを言ってくるよりも、知らないことをいっぱい言ってくれてる人の方がちょっと信憑性が高まるかなというのはあるので、
まずこちらから求めてるというよりは、まあ、まずは向こうが言ってることを聞いてみようということです ね、
そうですね。
そうすると、ああ、なるほどねと、それはそうなのか、でこっちの人はこういうことを言ってるのかと、そこで比較してみたりね、
はい、
確かにそれすごく大事ですよね。ですから、まあ、テレビでもですね、NHK などではですね、そういうテレビでの候補者の放送とか政党の、ね、放送もあります。あとはインターネットでもそうですし、あとは何よりも街でですね、あちこち街頭演説などで、いろんな政党がこう話しますから、もう自分のことだけをね、実は考えているんじゃないかとかですね、私利私欲なのんじゃないかとか、自分たちの政党のその組織論理ばっかり考えているんじゃないかとかですね、そういったことをね、こう厳しく見極めながら、見ていくのは大事かなと思いました。では、三國さんいかがですか、三國さんの思っているところとしては。はい、
今回の参議院選挙、もうすでに与党政権を担当している政党、自民党、公明党でもう完全に衆議院の方は3分の2以上持っているわけでして、今度今まで日本の戦後の政治の中で参議院で政治を担当している、政権を担当している与党が3分の2を取るというケースはこれ今までない状態なんですけれども、もう当然政権を担当している自民党、公明党、さらにまあそれにまあ近いような主張をされている、まあ大阪維新の会や新党改革で日本の心を大切にすると、こういったところが3分の2を取るか取らないか、取れるようになれば、まあ今自民党のみがまあかなり形の固まった憲法改正草案というのを準備していますけれども、まあこういったものを基本として、まあ憲法改正の発議というのが、まあ史上初めてまあできうるという状態になり得ますので、まあ実際やるやらないは別にして、そういう形ができてくるかどうかというところは大きな視点になりますし、あとはまあこの選挙を機会にですね、やはりこの政治、選挙とそこに関わる新聞、テレビ、ラジオといったですね、マスメディア、
メディアですね、
マスコミと言われるものですね、ここの在り方をまあ考える場にする必要があるかなと思いますね。一応キーワードとしてですね、記者クラブ、あとはクロスオーナー制度、
はい、
あとはまあ半信半疑と、一応この3つのキーワードを挙げさせていただきます。
なるほど、なるほど。どういったことですかね、少しこの3つのキーワードについて、またじゃあちょっとお話しください。
ありがとうございます。まあ記者クラブというのはですね、まあ記者さんというのは、まあ一般的にまあジャーナリストと捉えていただくばいいと思います。まあ特にこの場合においては政治とか、まあ役所ですね、こういったところで、まあ事件とかいろいろな取り組み、こういったものを調べて、でまあ、自分で調査して、で自分の意見やですね、社会に対して呼びかけということも含めて、まあ、新聞、テレビ、ラジオに伝えていくという非常に重要な立場な人たちです。
ですね。
それで記者クラブという制度、これ私調べさせていただいたんですけれども、これちょっと今どちらかって言ったら悪いイメージになってるんですけれども、はい、大元自体はですね、これ非常にいい制度でして、まあ、ある意味日本の私たち日本人、まあ、日本の先輩方がですね、やっぱり一生懸命やってこられたということをまあ感じることができたので、やはりこの今の在り方を見る上でも、やっぱりその歴史というものをやっぱ遡ってですね、考えていかないといけないのかなというふうに気づきました。一番最初、帝国議会というのは、まあ戦前ありまして、まあ、前回の放送だったか まあ、大体3つぐらい国民と、国会、そういう政治家という関係を見るには3つぐらいの歴史の段階があるという話をさせていただいたんですが、まあ、一つはまあ江戸時代以前という話で、その後はまあ、大日本帝国憲法というものができて、まあ、帝国議会というのができて、まあ、不完全ながら、国民が政治に参加するシステム、国民の代表が国会というところで国の政治を議論するという体制ができたという2段階目の話をしたんですが、まさにこの2段階目の段階で帝国議会というのを作ったときに、当初その帝国議会側についていろいろ新聞、あの頃はまあテレビラジオありませんから、新聞の方々ですね、調べさせろというふうに話をまああったようなんですけれども、当時のまあ国というのは今と違ってまあ非常に非民主的な時代でしたので、まあ、そんな取材一切させないと、そういうことに対してまあ新聞がおかしいだろうと、そういうことをしないと国民は分かんないと、いい悪いって判断できないでしょうと、いうことで、まあ、突き上げた結果がまあ記者クラブというものをまあ作り上げた、でその後まあだんだん大正デモクラシーって言ってですね、だんだんその民主主義の度合いが、高まってきまして、だんだんもうこの制度もしっかりしてきた。しかし今の時代と全然違うのは、当時は記者個人の単位で参加してた形だったようです。だからある意味そういう点で見れば今より変な話民主的だったという面があります。これが急激にやっぱり今みたいな体制の元になったのは、これはまさに昭和16年1941年の12月8日に、まあ日本が真珠湾パールハーバー攻撃して、まあ太平洋戦争が始まったわけですけれども、この直前の11月の末の段階で、まあ、国が、これちゃんと国の戦争これからやるような事態なのだから、ちゃんときちんとしたものを新聞で発表しろと、でついては個人のレベルでやるなと、新聞社単位で行きなさいと、で国のいわゆるまあ大本営とかいうですね、軍が発表したものをそのまま書いて、国民のまあ戦意を上げると、みんな戦おうというふうに上げろというような点で使っていって、今のまあ制度の基本ができて、で、まあ、戦後当然日本が GHQ にがアメリカ等がやってきて、まあ、占領されるわけですけれども、その時一応名前は親睦会という形に変えさせられたようですけど、実態としてはそのままその戦争の体制が残ってきて、で今の形になってきて、一部の大きな新聞社とかテレビとか、ラジオしか、入れさせないという状態、また一般的に、まあ、記者会見のところに他のところを入れさせるような形をしたとしても、そのクラブに入ってない人は取材させないと、手を挙げても あえて、指名しないと、そういうような実態が行われていると、
三國さんはこれあれですよね、記者クラブとかクロスオーナー制度とかね、挙げられたのは、はい、やはりちょっと報道でやはり偏ってる部分もね、ちゃんと見抜かなきゃいけないよっていう、そういうところがポイントですよね。
はい、
うん、まあ、クロスオーナー制度っていうのも、はい、まあ、ちょっと偏ったね、
はい、
ものになりがちですけれども、報道が、
はいはい、これもなかなかちょっと聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、基本的に、まあ、特に一番厳しいのはやはりナチス、ヒトラーのやっぱり経験のあったドイツが一番厳しいようですけれども、一つのまあ会社が、まあ、テレビ、ラジオ、新聞、これをの会社を一気にまあ株を持つようなことを禁止すると、まあ、一度に全部なかなか持つというのはないのかもしれませんけれども、特にやはり新聞社がテレビを運営するということは、これはもう、まあ、皆さんご承知だと思いますけれども、日本テレビと読売新聞とかですね、毎日新聞と TBS とかですね、まあ、朝日新聞とテレビ朝日とかですね、まあ、それ非常に日本だとあれ普通じゃないのと思ってるんですけども、まあ、やはりこれをやることによって、まあ、そのつながった一つの大株主の人たちを、まあ、悪い話政治家特に政権を握っている人が抑えてしまったら、まあ、国民には一色の情報しか入ってこないと、非常にちょっと恐ろしいところがあるということ で日本も法律制度としては一つの県一つの都道府県において、新聞テレビラジオを一度に保有することは禁止しているようなんですけれども、やはり国全体で見たところのその保有というものを抑えるという制度はなくて、まあ結局だからそういうところを抑えないと本当に上から一色の状態で、そこの偉い人と、まあ、総理とか、まあ、そういった偉い大臣さんが、まあ、よくお酒飲んだりとか、まあ、天ぷら食べたとかお寿司食べたなんて話がよく週刊誌とかに書かれてますけど、まあ、そんなところによって、まあ、政権にとって都合のいい 情報ばっかり流れて国民もまあ正しい判断ができなくなるんじゃないのと、こういったことをまあ参議院選挙を機会にですね、ちょっと考えてみるのもいいのかなというふうに、
まあ、そういう意味でだから半信半疑でね、はい、受け止めていくことも大事だよということですよ ね、 そうですね、はい。まあ、今三國さんからもいくつかお話を、ね、いただきました、まず、まあ、憲法改正がですね直接的な争点というふうには今日現在もですねなってきてはいないんですけれども、ただ先々ですね、今の政権安倍総理にとってはですね、まあ、憲法改正が悲願であるということはもう昨今ずっとね言われてきたことです。で、憲法改正の要件としてはですね、まあ、とにかく衆議院と参議院とそれぞれで憲法改正してもいいよねと、こういうふうにしようかというのがですね、それぞれ3分の2以上が必要なんですね。で、その上で国民投票で過半数半分以上ということになりますけれども、だから今まさにこの3分の2を与党安倍総理を中心としてですね、まあ、与党の方で、憲法を変えようよという人たちはですね、やっぱり3分の2を以上をこの参議院選挙でもね取りに行こうと合計でねするわけですし、まだ憲法改正云々っていうのは早いんじゃないか、もしくは憲法改正っていうのはですねダメなんじゃないかというグループの人たちはですね、その3分の2を取らせないように、していこうよと、まあ、そんな戦いがですね展開されて、これからね行きますので、7月はですねそのようになっているでしょうから、皆さんこの辺も注目していただいて、あとはもう選挙と、ね、メディアの関係ということで、いくつか記者クラブということとかね、いくつかのキーワードを三國さんからも言っていただきましたけれども、まあ、確かにそうなんですよね。まあ、政治と宗教が一緒になっちゃダメよという、その政教分離というのもありますけれども、やはり政治がまあ、報道をですね牛耳ってしまって、自分たちの都合のいいことだけを流して、都合の悪いことは流さないとかね、また嘘を流しちゃうとかね、そんなことがあっては大変なことになりますから、マスメディアというのはですね、やはりいろんなことを調べて、で厳しく監視してチェックして、また時にはですね世論を代表して提案すると、こういったマスメディアではなければいけませんから、まあ、こういう視点もですね選挙を通じて見ていくのは大事かなと思いました。とにかく政治とマスコミが一緒になって世論を操作するようなことがね、あってしまうと、これも恐ろしい話、もう戦前戦中のようなですね話になってしまいます。やたらと偏ってしまってですね、おかしいんじゃないかと、ただ気づいた時にはもう後の祭りでですね、もう手遅れなんていうことになりますから、気をつけていきましょう。ぜひ皆さんね、自分の論と書いてね、持つ論とも書くし、自分の論とも書きますけれども、持論、自分の考えというものをですねいろいろ整理していただきながら選挙をね、見ていただいて、そして投票に足を運んでいただければいいだろうなと思います。で、よくね私前から言ってきたんですけども、政官業学法っていうのがあるんですよ。まあ、政官業の癒着っていうのはね、政治とあとは、官僚とですね、まあ、業者業界との癒着ね、まあ、とにかく自分たちで、いろいろ予算お金のことも含めて、お金やポジションや組織の永続、こういったことでですね、自分たちでだけいい思いをしようよねと癒着してですね、やっている政官業の癒着っていうことはよく言われてましたけども、またそこにね学法っていうのもね私付け加えてずっと今まで言ってきました。この学というのはですね、いわゆる、まあ、御用学者と言われている人たちがいるんですね。もうとにかく自分たちにとって都合のいい発言を著名な学者さんにですねしてもらうようなことに誘導していく。で、そことつながっている学者さんとかもテレビやねいろんなところでですね、その、まあ、政権なり、まあ、野党なり野党でもありますけれども、お願いされた側の立場にですね、もういわゆるポジショントークをしていくという、これで世論がねひん曲がってしまうということもありますし、あとはこの御用報道ですね、学法のうちの法、報道の方で今三國さんが指摘いただいたようなところがですねありますから、ぜひ皆さん、まあ、新聞に書いてあることとかもいろんなことで正しいこともあるし、ちょっと違う視点のこともあるし、 それがあくまでもその書いた記者さんや新聞社の主観、そこだけの考えの時もあるしね、あとはちゃんと客観を見ている時もありますから、ぜひぜひ皆さんね、その辺のことを考えていただければなと思います。あと選挙の、ね、争点もそうですけども、まあ、平和主義を、ね、どう考えるかということも、まあ、憲法改正をするかしないかということも含めてですね、平和主義をどう考えるのか、まあ、憲法改正だとですね、よく憲法9条のこと、平和についてのですね、ことだけが語られますけれども、まあ公共の福祉のことやですね、環境のこととか、憲法もいろんなことが私たちの権利がね、書かれていることですから、全体を見ていかなければいけませんけれども、まあ、その中で、やたらと代表的にね、安全保障のこととか平和主義をどうするかということをが語られますから、この自分たちにとってどういう平和主義がいいのか正しいのか、こういったこともですね、まず見ていく必要があると思いますね。ですから平和主義というのもこの選挙を見ていくにあたってのですね、キーワードであります。あといくつかね、争点としてなってきているのはですね、まあ、あとは経済をどうしていくかということですね。で、今安倍総理が進めてきたアベノミクスというですね、まあ、要は安倍総理が進めてきた経済政策についてですね、これを進めるのかやめるのか、こんなことがですね、まあ、議論になっているし、あとは野党の側からしてみるとですね、これはもう失敗だったんだよというようなことを言ってます。で、その辺もですね、どちらが正しいのかとかですね、いやどちらも正しくない、自分の考えはこうだと、こういったことをね、やっぱり考えていく必要があるんじゃないかなと思いますが、三國さん、この辺の経済政策の、ね、争点などについては何かポイントあれば教えてください。
アベノミクスは当初3本の矢というのがあって、今それが昨年ぐらいにですね、新3本の矢というふうにこれ切り替わりました。3本の矢っていうのは大胆な金融政策、まあ、要するに、国が持ってる借金であります国債を日本銀行という中央銀行に預けさせて、どんどん、まあ、事実上お金がどんどん刷られていくような状態にして、お金がどんどん刷られていくとお金の価値がどんどん下がるので、どんどん円の価値が下がって円安になるというふうなことで、円安になれば当然輸出が増えると、そういうこれは目論見がありました。それで2つ目が、大胆な財政政策、それで一番最後第3の矢として成長戦略と、まあ、国が成長分野というふうに見込んだら、そこにまあ補助金等を投入するなり、そういったところに対する規制緩和をやっていくということをやったんですが、まあ、ちょっとこの金融政策に関してはそれなりの成果があって、まあ、株が上がったりとかですね、当初は良かったんですけれども、まあ、その後の財政政策とかの展開がですね、やっぱ法人税減税とかに偏ったりとかですね、あまり国民の側 その格差を膨らましちゃったりとかですね、で当然円安になって輸出の分にはプラスなんですけど、輸入する上で我々の主要の食べ物、小麦とか大豆とかですね、トウモロコシ、この価格上がってしまうわけなんで、そういったところを例えばですね、財政で国が補助金出してあげてフォローしてですね、その物価高を抑制するとかですね、そういった ところに回せばですね、この格差とかそういった影響も減ったかもしれませんけども、ちょっとそことかうまくいかなかったと。あと、まあ成長戦略っていうのは、そもそも国がこれが儲かるとか思ってやれるかって言ったら、それはまあソ連やですね、中国の大元の社会主義経済の失敗を見ればですね、そんなことを国 の目利きでできれば誰も苦労しないわけで、それもまあなかなかうまくいかなかったってことで、それでまあ新三本の矢という形になって、これがまあかなり漠然とした形で、1つ目が強い経済で、2つ目が子育て支援で、3つ目が安心できる社会保障を充実なんてことを言ったんですけど、まあ、かなりここは抽象化したのかなと。
そうですね、まあ、このようなポイントをちょっと今三國さんからもいただきました。 で、まあ、法人税の減税というのもね、今ポイントとしてお話しいただきましたけれども、とにかく与党に対してですね、まあ、大きな経済団体、いろんな経済団体がありまして、でそこの所属している企業などもですね、やはりたくさん献金などをして、まあ、与党頑張れということで応援しているところが、まあ、多いんですけれどもね、結局何を求めて、まあ、見返りというかですね、何を求めているかというと、法人税をね、減税してくれよと。消費税は消費税で個人が負担するやつだから、どんどん賛成だと。でも自分たちの会社の、ね、税金を減らしてよということがですね求められてきて、ただ流れとしてはそのような流れにですねなってきちゃってるんですけれども、まあ、私が思いますにですね、とにかく大企業とばっかり交渉してるんですね、与党も今までの与党もそうなんですけれども、大企業ばっかりがいい思いをするような仕組みになってきてしまいがちなんですけれども、やはり日本中のね多くの人たち、やはりもう6割から7割ぐらいがですね大企業じゃない、中小企業ですね、まあ、非上場企業のですねサラリーマンであったり、あとは、その他はですね、まあ、農業や漁業や自営業を営んでらっしゃったりという、本当に大企業の関係者というのはごくやはり一握りなんですね。だから全体的に、経済良くなったねって、給料も増えたね、売り上げも増えたねっていう風になっていかないのは、大企業とばかり向き合う政策をですねやってきたからじゃないかと、それではダメでしょうということを私加藤正はですねずっと申し上げてきました。大企業で、まあ、社員の給料上げてあげてくださいよというようなことも言われてましたけれども、実はですね、やはり下請け、非上場企業の下請けのですねに対する発注のね単価などもが上がらなければ、結局中小企業のサラリーマンのお給料が上がったりとかではないので、こういったこともですね非常に政策、経済政策をね考える上で皆さんのその立場がありますから、立場に応じてですね、自分たちにとって、いい経済政策をですね、言ってるのはどの政党なのかとかですね、またはもう政党に限らず一体誰なのかというようなことをですね見ていくことは、とっても大事かなと思いました。で、まあ、消費税の延期を決めてですね選挙に臨んでいるわけですけれども、まあ、消費税の延期が是か非かというよりは、もうとにかく消費税の延期は決まったわけですから、ただ、延期が決まっちゃってですね、いろんなことを社会保障のこととか、トンネルとか橋が壊れたことを直さなきゃなんないとか、もういっぱいお金はいっぱいかかるわけですね。医療もそう、福祉もそう、いっぱいかかるんだけれども、その財源をねどうやって作ってくれるんだよと、あんたたちは経済成長すれば景気が良くなって税収が増えるなんていうことをですね何が年言い続けてきてるけど本当かよと、そういう視点もですねすごく大事かなと思いますので、財源の作り方、今までもこの番組でもですね私の考え方は述べさせていただきましたけれども、とにかく消費税を延期するということはですね、消費税を決める段取りがですねやはり間違っていたと、で先読みがやっぱできなかったという証じゃないかなと思いますね。その消費税とかなんとか税とかっていうよりも前にですね、とにかく財源をどう作るのかということをですねやんなければいけなかったということですね。いつも申し上げているように財源っていうのは大きく3つしかありません。もう税金、増税で税金か、そして借金、国債とかで借金するか、そして、いつも私が言ってるようにですね大幅な節約するか、もう増税とか借金はもうごめんだよと、勘弁してくれよということになってますから、あとは大幅な節約でですね財源を作っていくというのが正しいと思いますけれども、そういう視点もですね皆さん考えていただければなと思います。時間もですねちょっと押してきてしまったんですけれども、また次回 の放送の時にですねちょっとこの辺のことの感想などもですね少しお聞きしていきたいと思いますが、マーシャさんどうでしたか、まあ、今日のお話について、
三國さんが結構いっぱい調べてきてくれてましたので、ちょっと改めて聞き直してまた選挙に向けてねいろいろ考えれればなと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。 これからもですね、まあ、次回も引き続きお伝えしていきますし、まあ、次回のね、7月の下旬の方は参議院選挙の結果がもう出ていると思いますけれども、また今後もですね皆さんと語り合っていきたいと思います。それではマーシャさん、三國さん、そしてリスナーの皆様、今日もありがとうございました。またよろしくお願いいたします。This program is broadcasting at MBS FM, TM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.